御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書20章24節から29節になります。ヨハネの福音書20章24節からお読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。メッセージ、見ないで信じる人たちは幸いです。松永牧師です。
今日は教会の暦でイースター、別名は復活祭と呼ばれています。司会者の方も祈りの中でおっしゃってくださいましたけれども、イースターという名はですね、比較的もう一般的に知られるようになってきたかなと思います。しかしそのイースターというのが復活祭という意味であるということが、こうどれだけ知られているか、あまりもしかしたら知られていないんじゃないか、そのようにも少し感じております。このイースターという名前はどこからこう由来したのかということを少し辿ってみると、一説によると、こう全てを枯らす冬というのは死を思い起こさせるもので、その死を思い起こさせる冬というものが終わって、新しい命の生え出る春、死からの復活、そういうものをこう思わせる春の女神から、この実はイースターという名が来てるんでないか、そのような説があります。ですからこう教会、今教会の人はもしかしたらえってびっくりしたかもしれません。イースターというのはもしかしたら春の女神、異教の神の名から来てるかもしれないというんですね。ただしこれは実は確かなことは分かっていません。ただよくわからないことの中で、確かなことはキリスト教会は主イエスが死から復活されたということを早い段階で心に留めて、早い段階で復活祭というものを定め、早い段階から祝っていたと言われます。さらにですね、聖書を読んでみると、十字架にかかり死なれた主イエスは、死なれてから3日目、金曜日に死なれ、金、土、日、3日目、週の初め、日曜日に復活されたと聖書には記されています。そしてイエス様はですね、日曜日の度ごとに現れたと聖書には記されている。まずは復活の日、朝、マグダラのマリアという人に現れ、復活の夕べ、弟子たちの前に現れた。そして今日読まれた26節をご覧になると、そこに8日後っていうのが、日曜日から8日後、日、月、火、水、木、金、土、日、8日後、8日後、今度またこの8日後に復活された主イエスは弟子たちの前に現れる。弟子たちはこう思ったと思うんです。日曜日、私たちは復活の主イエスに会うんだ、 日曜日私は復活の主イエスに会うんだ。彼らはそのことを大切にして、ここから日曜日に礼拝をしよう。礼拝が始まった。復活の主イエスに出会う礼拝が始まった。こういうことを見ていくと、キリスト教会の教会の歴史というのは約2000年近くになりますけれども、この教会というのは生まれてすぐに主イエスは復活されたということを信じ告白し、復活された主イエスと会う礼拝を捧げ、復活された主イエスを祝う復活祭を祝ってきた教会というのは、復活を信じ復活を覚えてきた。死から復活すると私は今何度も申し上げました。教会ではそのことが違和感なく語られます。しかし私がこれ教会から出て街角でランドロームとかマルエとかいろんなとこで西白井の駅前でそのことを言ったらですね、みんなギョッとするわけです。教会では違和感なくそのことが語られる。しかし教会の外ではそれは普通の言葉じゃない。死から復活するのです。あいつおかしいんじゃないかという目で見られるんです。これは容易に信じられる言葉ではない。容易に信じられることではない。それは現代も、そして2000年前も同じだと思います。死からの復活という言葉を聞くと、誰の胸にも湧き出てくる思いというのは、信じられないという不信。死からの復活、この言葉を聞くと誰の心にも出てくるのは疑念疑いです。昔も今も変わらないでしょう。主イエスの弟子ですらそのことを疑ったんです。デドモ、双子という意味ですけども、デドモと呼ばれるトマス、主イエスの弟子トマス、この人も主イエスが死から復活されたという言葉を聞いて信じられない、不信、疑った、疑念を持った人です。このトマスという人はちょっと不名誉なあだ名ですけども、疑い深いトマスとよく言われます。ちょっとひどいあだ名ですね。疑い深い松永、ちょっと嬉しい思いにはならない。ですがですね、ある説教者はこの疑い深いトマス、もう一つ違う言い方をするなら、この人は正直な人だったんではないか、そのように言います。率直な人だったんでないか。このトマスという人のエピソードを少し聖書の中からいくつかピックアップしてたどってみるとですね、この人はイエス様が命の危険を冒すような場所に出て行こうとするとき、イエス様が命の危険がある場所に進み行こうとするときに、このトマスはこう言うんです。私たちも行こう。主と一緒に死のうではないか。覚悟したときは、その正直な思いのままに覚悟して、死をも恐れず行こうとこう言う人です。またあるときは、イエス様が何を言ってるのかわからない。すると、彼は分かったふりをしないで、正直にこう言う。主よ、私たちにはあなたが何を言ってるのかわかりません。ってこう、私は分からないとはっきり言う。トマスという人は、こういう意味では正直な人だったんではないか。このトマスが、主イエスは死から復活された、主イエスは私たちのもとに来られた、私たちは復活されたイエスを見たと、こう弟子たちの仲間の弟子たちから聞くわけですね。このトマスという人はどうしてかその時仲間の弟子たちと一緒にはいなかったと聖書には記されています。仲間である弟子たちのその言葉を聞いて、この正直な人は思ったままにこう言った。私は その手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れて、その傷ついた脇腹に手を入れてみなければ決して復活を信じませんと。正直なトマスは正直なままに仲間たちのその言葉を疑った。トマスは主イエスの復活の主イエスを見るだけじゃなくて、私は傷ついたその十字架の釘の跡に指を突っ込んでみなければ、脇腹に手を突っ込んでみなければ私は決して信じませんとこう言い切ったんです。こう聞いてみて、皆さんの中でこのトマスどういう印象を持たれるでしょうか。トマスのことを正直な人と言いましたけれども、私は今日の聖書の箇所を御言葉を繰り返し繰り返し読みながら、私はこのトマスをこう現代的な人ではないかとこう思ったんです。現代人とこのトマスがこう重なる。トマスっていうのは証明を求める人です。今日的に、医学的に、科学的にそれが事実かどうか証明を求める。死からの復活を信じるには私が納得いく説明が欲しい、証拠が欲しい、証明が欲しい。そういうものがなければ私は決して信じられない。これ2000年前のトマスの言葉じゃなくて現代人の言葉にも言い当たるじゃないか。実際にその肉を触って感触を確かめて、目で見るだけなんて生ぬるい、納得できなければ私は決して信じられないと、私たちの心の中に、ああ確かにそうだそうだそうだそうだと思うようなうなずきはないでしょうか。トマスの言葉にそうだと同意する心がないでしょうか。ああこのトマスというのはもしかしたら私たち現代人の代表のような人ではないかなとも、そう思うんです。正直なトマスです。正直といえば正直、しかし乱暴といえば少し乱暴かな。そして主イエスの弟子としてはいかがなのかな。彼は何も知らない人ではありません。トマスという人は3年半主イエスと一緒にいて、そして主イエスの奇跡、主イエスの言葉をそば近くで見聞きしてきた人です。主イエスの奇跡と語っていることが、ああ一つだなということを見てきた人です。そんな彼が見るだけではなく触らなければ決して信じない。主イエスはおそらく十字架の死から私は3日目によみがえるは、おそらくではない、確かに語ったんです。私は3日目によみがえるよと語ったんです。しかしこのトマスは見るだけではなく触らなければ私は信じられない。これは不信仰というものですよね。不信仰、テストに例えるならこのトマスというのは主イエスの学校からすれば赤点落第生ではないか。それがトマスの信仰。そこまで言うんだったらもういいよと切り捨てられる、見放されても仕方がないトマスではないかと思うんです。しかし復活された主イエスは一週間前の日曜日弟子たちの前に現れたのと全く同じようにして、このトマスのところに来てくださいました。主イエスは今日の聖書の御言葉を読むとわかるように、突然弟子たちの真ん中にふーっと立ち、平安があなた方にあるようにと挨拶をされ、すでに10人の弟子たちとはもう先週会ってる。今この場に主イエスが来てるのは誰のため？それは私を信じないトマスのために来た。彼は、イエス様は弟子たちの真ん中に立たれ、挨拶もそこそこに主イエスを見るんだ。トマスを見るんです。トマスを見つめて語りかける。あなたの指をここに当てなさい。 私の手を見なさい。手を伸ばして私の裂かれた脇腹を触りなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは瞬きもできず、息もできなかったんではないか。固まったと思う。目の前に確かに十字架の上で死なれた主イエスが立っている。目をやると十字架の上での傷跡が見える。それも傷を触らなければ信じないという自分のあの言葉まで知っておられる。主が立っておられる。トマスは息を呑んだ。ごくり、唾を飲んだかもしれない。主イエスはトマスの信仰が落第赤点、不信仰であることを知っておられました。しかし主イエスはそのトマスのために来てくださいました。信じないものではなく信じるものになりなさいと語るためにイエス様は来てくださいました。これは信仰の弱い、疑り深い私たちにとって慰めであると思います。主イエスは私たちの弱さをよく知っておられるということです。主イエスは私たちの信仰のまずさ、それを承知の上で、その私たちのために来てくださるお方です。信仰の一番弱いと思われるトマスをめがけて一直線に主イエスが来てくださったように、復活の主イエスは信仰の弱い私たちのもとにもう一直線に向かって来てくださる。そして主イエスは決して諦めることなく不信仰な私たちにこう語りかけるわけです。信じないものではなく信じるものになりなさいと。復活の主イエスはこの朝私たちに主イエスの復活を信じるものになりなさいと語りかけてくださっています。復活の主イエスはこの日曜日、私たちがここに集うときにこのところにおられます。かつての主イエスの弟子たちが復活の朝を覚えて主イエスを礼拝したように、私たちもここで礼拝している。私たちはある意味ここで出会っている。復活の主イエスと。復活の主イエスは今ここにおられるのです。そして実際トマスのもとに来てくださったのです。主イエスは言われました、トマスに。さあ私に触れなさいと。皆さん、トマスは主イエスにその傷跡に触れたと思いますか。どうでしょうね。どうでしょう。これは、触れない。ありがとうございます。実は意見の分かれるところなんですね。私がいくつかいろんな本を拾い上げてみて驚いたのは、あの私が、なんて言うんでしょうか、こう、まああんまり悪口じゃないんだけど、カルヴァンという非常に信頼のおける宗教改革者がいます。カルヴァンという人です。彼はですね、触ったんじゃないかって言うんですね。はあ、そうかなと。私も今おっしゃってくださったように、前の方おっしゃってくださったように触らなかったと思う。そして多くの説教者たちはやっぱり触らなかったんじゃないかと言ってる。それはなぜかというと、ヨハネ福音書もですね、今日すぐにトマスはイエスに答えた、私の主、私の神よとやっぱり語ってる。イエス、トマスは触ってこうして確認してこう言ったではなくて、 さあ触れてみなさいと言った後に、トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。と、やはりここでは触ってないんじゃないかと思うんです。それではどうしてトマスは触らなければ信じないって言ってたのに触らなかったのか、あの疑い深いトマスの心の内に一体何が起こったのか、彼は一体どんなことを思って私の主、私の神よとこう告白したのか。復活の主イエスと出会ってこう告白した彼、トマス、この告白には驚きというものがあったんじゃないか、そう思います。鍵をかけたはずの家に突然ふわっと現れた主イエス、自分が3年半共に寝食を共にしてよく聞いた声、よく見た姿、あの十字架の傷跡、確かに十字架で死なれた主イエスが自分の目の前に立ってる、今自分に向かって語ってる。やっぱりトマスは驚いたと思う。私の主、私の神よとこう驚いた。さらに触れなければ決して信じないとこう復活を疑った不信仰な自分を恥じるような思いもあったかもしれない。驚きと恥と思って、私の主、私の神よ。しかしもう一方で、やはりこの告白には喜びがあったのではないかと思うんです。復活の主イエスと出会いました。彼はこれまで見聞きしてきた主イエスの奇跡、神の御業、主イエスの語ってきた御言葉、神の言葉、これが誠に確かである、主イエスのおっしゃられてたこと、主イエスの約束されてたこと、それは本当なんだ、確信したんではないか。主イエスは生きておられるときにこう語られた。私を信じる者は罪許され、罪解放される、罪から解放される。私を信じる者は死に打ち勝ち永遠の命を得る。どこか今までぼんやりしていた、そうかそうかと聞いてきた言葉が、復活の主イエスを目の前にして、それがブッとこう本当なのだとこう確かにされた。私の主、私の神よ。そこには驚きや恥もありますが、何よりも喜びがあった。少し古い説教者ですけれども、竹森正一という説教者は、このトマスの喜びをこんなふうに言っています。復活のキリストを我が主よ、我が神よと呼びますこと。そういうふうに言える人は、そういうふうに信じる人は、自分が死から解放されたことを信じている人です。自分は罪から解放され、自分がキリストの恵みによってよみがえうることを信じている人です。その喜び、その感謝です。このトマスの告白からはっきりと言えること、それはあの疑い深い現代人代表のトマスが、主イエスの復活を確かに信じた。彼は白旗あげた。彼は降参した。彼は信じた。復活の主イエスを。そして復活の主イエスを、私の主、私の神よと告白して喜んだ。主イエスは復活された。主イエスの語られた言葉は確かなことなのだ。あの約束は確かなのだ。とこう喜んだのです。私たちに今日この喜びが差し出されている。いや、与えられている。主イエスは与えてくださいます。私の主、私の神よと告白する復活の主よを信じる人に与えてくださいます。罪から解放される喜びを。死に終わる命ではなくて、 死の先で生きる復活という喜びを。もう死は恐れるものではない、その喜びを。死で終わりではないのです。私の主、私の神よ、この告白に復活祭の喜びがある。私の主、私の神よ、ここに復活された主イエスを信じる喜びがあります。最後に主イエスはこういうふうに、このように言われました。29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。少し親と思われた方がおられるかもしれません。トマスに語られる言葉だったのですが、突然見ないで信じる人たちはと複数への言葉となっています。この変化、おそらく主イエスはこの場でこのトマスだけに語ったのではなくて、この場から、このトマスから先の人々、主イエスの福音、主イエスが復活されたということをこれから聞く私たちに向けて語っておられる言葉と、そのように理解します。トマスを含めて11人の弟子たちやマグダラのマリアという人は主イエスを見て信じました。彼らは主イエスを見ることが許された、まあそれも恵みだったかもしれない。しかし主イエスはずっと復活されて地上にいるんではなくて、後に天に昇られ、もう触ることも見ることもできなくなる。クリスチャン第二世代、本当の第二世代、クリスチャンというか、主イエスの使徒たちの後に続く信仰の第二世代というのは、イエス様を見ることができない人、そして私たちも今触ることも見ることができない私たちです。しかし主イエスはそういう私たちにこう言われる。見ないで信じる人たちは幸いです。実際第二世代は、歴史の教会、第二世代は主イエスが復活されたことを見ないで信じ喜びました。お開きにならなくて結構ですけれども、第一ペテロの一章八節というところに、ペテロという人が一つのある教会に、まあおそらくいくつかの教会に向けてこんな言葉を書き送っている。第一ペテロの一章八節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。第二世代、あなた方はイエス様を見たことはないけれども、なんでそんなにイエス様を愛せるんだ。第二世代、あなたはイエス様を見てはいないけれども、あなたは信じている、そして喜んでいる。まるで会ったことのないイエス様に会っているかのようだ、見たことのないイエス様を見ているかのようだ、あなた方はそのように信じている、そして喜んでいる。教会の姿ってこれです。教会っていうのは、見ずに信じる幸いな者たちなんです。今日私はですね、ちょっと司会者の方の祈りとですね、神様はちょっと結んでくださったのかなと思ったのはですね、私たちはイエス様を見ることはできませんが、イエス・キリストの復活を見た目撃証言は知ることができるんです。 弟子たちの証言を聖書を通して知ることができる。私たちは見ることはできない。しかしその確かな、あの疑い深いトマスですら、私は信じた、私の神、私の主、私の神よと告白した、あの証言を通して、確かな証言を通して私たちも信じる。見ずに信じている私たちは幸いであると。復活祭のこの朝、復活された主イエスは私たちにもこう語りかけています。信じない者にではなく、信じる者になりなさいと。見ないで信じる人たちは幸いですと、この朝このところで主イエスは語りかけてくださっています。復活祭のこの礼拝、私たちは目には見えませんが、復活された主イエスと今お会いしています。この目で見るのではなく、信じる信仰を持ってお会いしているのです。私たちはここで主イエスを私の主、私の神よと告白する。そこにある喜びを今日もう一度受け取ります。復活の主は確かに私に罪からの解放を与えてくれている。死に終わる命ではなく、死の先に生きる復活の命を与えてくださっている。もう私にとって死は恐れるものではないのだと、そのような慰めと平安を与えてくださっているのです。ここに復活祭の喜びがあります。ご一緒に告白したいのです。主イエスの復活を信じ、共に告白したいのです。復活の主イエスを、私の主、私の神よと、ご一緒に告白しませんか。ご一緒に告白しませんか。復活の命が私たち一人一人に与えられます。与えられています。そのこと喜びませんか。主イエスはこう言われます。見ないで信じる人たちは幸いです。祈りましょう。私の主、私の神よ、天の父なる神様、復活祭のこの礼拝、語られた御言葉をありがとうございます。父なる神様、あなたは神の御力をもって十字架で死なれた主イエスを三日目に墓よりよみがえらせてくださいました。死から復活された主イエス、この朝御言葉を通し、主イエスは復活された、確かに復活されたと、私たちはその復活された主イエスとお会いしました。どうぞ復活された主イエスを信じ、私の主、私の神よと告白させてください。その告白にある罪の許し、死からの解放、復活の命を喜ばせてください。確かにその主イエスから幸いが与えられている。いにしえの教会が 見ずに信じる者は幸いですの御言葉に聞き従ってきたように、私たちも共にその教会と連なり、見ずに信じる者は幸いですと、はい主よあなたを信じますと、私の主私の神と告白させてください。新しい一週間、主から与えられているこの幸いを喜び信じつつ歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。